お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
オーストラリアの住宅価格がシドニーとメルボルンを中心に下落しています。調査会社コータリティによりますと、5月の住宅価格はシドニーで 0.9%、 メルボルンで 0.8% 下落しました。これは去年11月に記録したピーク時の水準を 2% から 3% 下回っています。他の首都では価格の上昇が続いていますが、その勢いは弱まっており、全国で見ても住宅価格は5月ほぼ横ばいでした。5月の上昇率はパースとダーウィンが 1.5%、 ブリスベンとホバートが 0.9%、 アデレードが 0.5% でした。野党保守連合のティム・ウィルソン影の財務相は、今回の動きについて、人々が将来に希望を持てなくなっていることの表れだとの見方を示しています。住宅市場が調整局面にあるのは、人々が将来に自信を持てなくなっているからです。オーストラリア国民が将来に希望を持てなくなるような状況は望ましくありません。ウィルソン影の財務相でした。コータリティの調査責任者ティム・ローレス氏は、住宅市場の鈍化には複数の要因があると指摘しています。全国の住宅価格指数が横ばいとなった理由は一つではありません。去年後半にはすでに住宅の購入しやすさの低下やローンの返済負担の増加によって市場の勢いが鈍り始めていました。その後合わせて 0.75 ポイントの利上げが行われたほか、中東情勢や燃料価格の上昇による消費者心理の悪化も見られています。さらに連邦予算案についても不動産投資を控える要因になると見ています。さまざまな要因がありますが、こうした動きは去年の後半から始まり、徐々に勢いを増してきたと考えています。ローレス氏でした。住宅価格は今後 10% ほど下落するとの見方もありますが、ジム・チャーマーズ財務相は、政府の試算では住宅価格は今後も上昇を続けるとの見通しを示しています。住宅価格の見通しについては様々な予測が出ていることは承知しています。予算案発表の際に示した財務省の試算では、住宅価格は今後も上昇を続けるものの、そのペースはこれまでよりおよそ 2% 穏やかになると見込んでいます。これは住宅価格の中央値に換算するとおよそ1万9000ドルに相当します。もちろん期間によって異なる予測があることも認識しています。住宅市場に影響を与えているのは予算案だけではありません。ここ数ヶ月の利上げに加え、中東情勢による景気の鈍化も見られていて、こうした要因が住宅市場にも影響していると考えています。チャーマーズ財務省でした。ローレス氏は、予算案の影響は不動産オークションの結果にも現れていると指摘しています。先週末のオークション落札率の速報値は 54% でした。これは新型コロナウイルスの感染拡大が始まった2020年以来最も低い水準です。連邦予算案が市場心理にマイナスの影響を与えたことを示す間接的な証拠だと考えていて、その影響は今後数ヶ月にわたって現れてくると見ています。ローレス氏でした。これに対しチャーマーズ財務省は、落札率の低下は予算案だけが原因ではなく、金利や経済状況など様々な要因が影響しているとの見方を示しました。
オークション
の落札率は予算案の発表前からすでに低下傾向にありました。オークションへの参加を考える際、人々が判断材料にするのは予算案だけではありません。ただ住宅を初めて購入する人たちがより公平にオークションに参加できるようになるのであれば、それは良いことだと思います。先週土曜日の数字はまだ速報値で、その後数字が上がった市場もあれば下がった市場もあります。最終的な数字を見守る必要がありますが、落札率に影響しているのは予算案だけではありません。金利など他の要因もあり、 実際に落札率には予算案の発表前から変化が見られていました。チャーマーズ財務相でした。住宅価格には下落の兆しが見られる一方で、家賃は引き続き上昇する見通しです。全国の空室率は 1.5% と低い水準にあり、賃貸住宅への需要は依然として高い状態が続いています。コータリティのデータによりますと、5月の家賃は前の月から 0.6% 上昇しました。上昇率は4月と同じでしたが、今年最初の3ヶ月と比べるとやや鈍化しています。以上、SBS ニュース、ケリン・トーマスのリポートを SBS 日本語放送の大場恵美がお送りしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。